今日のね、この放送で、記念すべき第300回目というね、大きな節目を迎えましてね、こうやって毎週日曜日23時からね、1時間ちょっと毎週やらせていただいてますけども、これもね、続いたのは、皆さんの本当に応援のおかげだなということでね、ちょっと感謝をね、ちょっと述べておきたいなということで、で、このね、ラジオの方も、10回に1回、スペシャルウィークっていうんですかね、ちょっと特別な企画やりつつっていうね、そんなやってるんですけども、今回300回だからね、100回、200回、300回と、10回どころじゃないですよ、ね。もう10回の節目のね、そんなスペシャルウィークなんてゴミみたいなもんですけども、もう100回ごとの節目ですから、これはもう完全にスーパーのね、スペシャルウィークになりますから、ちょっと頑張らないといけないなということで、私、今までね、ちょっといろいろと、挑戦したいこともいっぱいありましたけども、今回はね、ちょっと風俗産業なんかにもね、ちょっと潜入レポをしたいなということで、ただ今までね、マックスで、そういうお金払ってエロいことっていうのは、おっぱいパブがね、限界だったんですけども、一応今回、それをちょっと上回るね、もうネクストステージにちょっと立っていきたいなということで、今回、第300回の記念放送、スペシャルウィークは、手こき風俗潜入レポということでやっていきたいなと思っております。このラジオをね、聞いて、パルでもね、そういうところ行くんだったら俺も行ってみようかなとか、そういう人も多分今までいたでしょうよ。ね、パルがキャバクラ行ってるんだったら俺も行ってみようかなとか、オッパブ行ってみたんだ。じゃあちょっと俺も一回ね、話聞いてみたから、それでちょっと行ってみようかなとか。思った人いるかもしれないけども、ね、ただ、やっぱしね、このラジオで聞いたね、こと以上のエロいこと、ね、ちょっと怖いじゃないですかと。ね、だから、私がね、ちょっと先陣を切って行ってきたからさ、そういうのね、あまり得意じゃないとかね、奥手な人いたらね、このラジオ聞いて、明日、ね、明日は祝日ですからね、手こき風俗もね、やってると思いますからね。ぜひぜひ、ちょっとそういうのもね、参考にしながらね、行っていただけたらと思いますんでね。そんなんで、ね、今日もね、1時間、やっていきたいと思いますんでね、最後までお聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。そんなわけで、ようやくね、300回、ね、記念放送を迎えることができましてね。気がつけばね、回数をね、毎週毎週、こなしていって、5年半ちょっとね、経ちましてね、ようやく300回ということでね、これからもね、今日のこのラジオ終わってね、それで、この童貞ネット、アットネットラジオが終わってしまうわけではなくね、これからも続いていきますから、365回ぐらいまではね、頑張ってやっていって、そうすると、ね、ネット上に、俺のポッドキャストがね、365個、ね、アップされてる状態になるわけだよね。そうすれば、もし俺が死んじゃった時でも、ね、365回分あれば、毎日ね、1回分聞けば、1年間でね、もう話かぶらないで、で、毎日聞けるから。そうしたら、俺が死んでしまった後ね、みんな悲しくて心にね、ぽっかりと穴開くと思うんだけど、そんな時でも、毎日毎日ね、違うね、俺の話が聞けると。したら、1年間で、ね、全部聞いて、したら、次の1年間ね、また1話から聞けばさ、だいたい1年経ったら話忘れてるじゃない。そんなことをしてると、ね、気がつけば、もう毎日俺の声を聞き、ね、それで、1年間毎日違う話を聞いて、1年後、またリセットされて、また同じ話をずっと聞くっていう。これがもう、皆さん永久にできますから。そんなわけでね、次のね、近くのね、目標としては、365回をやっていきたいというところなんでね。そんなんでね、今日はね、待ちに待った、ね、前の放送でも言ってましたけどもね、手こき風俗をちょっとね、行ってきたっていうね、ことで、 お話をしたいと思うんですけどね、まあ、実際手こき風俗行こう行こうつって計画を立てて、実際じゃあ店の中入ったのどうなのっていうところになってくると、またそれはねちょっと話をしていってね、それで皆さんにねちょっと、まあ、判断してもらいたいなということで、でも大丈夫ですね、ちゃんと期待は裏切らないようにね頑張ってきていますからね。まあそんなんで、で今日はね300回記念放送ということで、まあお便りとかもねお待ちしてますんで、300回おめでとうとかね、まあ何でもいいです、いい手こき風俗のね、情報でもいいです、何かしらいただけたら嬉しいかなと思いますんでね、お便りお待ちしてます。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらの掲示板、ここにねラジオ用スレその後というところがありますから、そちらにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。あとはホームページ右上のところにメールフォームっていうボタンがありますので、そちらからもメール送れるようになっております。でリアルタイムであれば掲示板でね、で事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。じゃあそんなわけでね、お待ちかね、手こき風俗ね潜入レポなわけですけどもね、まあ最近この手の潜入レポね、なかなか久しぶりかなと思いますからね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけどもね、やっぱり、まあ、この手こき風俗、まあ、今考えられる一番マックスのね、その風俗関係、まあ、エロいね、関係のサービスかなということで、やっぱり粘膜と粘膜とね、そういう触れ合いがあると、私ぐらいになってくると一発でね、ちょっとやばい病気をね、積もってきてしまう可能性が高いので、もうどんだけね、そういう、粘膜と粘膜、ね、絡まないような、サービスあるのかなっていろいろ探した結果、まあ手こき風俗にね行き着いたわけなんですけども、まあ普通のまあいろいろあるじゃない、そういうお金払って女の子となんだかんだってやつはさ、で多分俺が一番この世でやっぱりいろいろね行ったけどもつまらなかったものとしてやっぱし、キャバクラなんだよね。キャバクラってのはさ、だいたい1時間、まあ、5000円ぐらいで、まあ、平均ね、それで女の子と喋るだけじゃない。でしかもさ、もう俺みたいなやつはさ全然喋れないわけよ。もう人見知りだしさ、33歳にしてね、おっさんなのに人見知りっていうね、すごい恥ずかしいやつなんだけども、やっぱもう恥ずかしいじゃない、緊張しちゃうし。だからキャバクラね面白くないよなと思って、全然喋れないと思って、でねもう無理にお酒をねガンガン飲んで、で後でゲロを吐くっていうね、このパターンですから、まあ良くないなと。でまあ、その次の段階行くと、どこだろうね、オッパブになってくるのかな。オッパブはだいたい4000円で、じゃあ40分で5000円ぐらい。だからキャバクラよりはねコスパは悪いんだけども、ただオッパブのいいところっていうのは、もう全然俺が喋れなかったとしてもおっぱいは揉めるっていうことなんだよね。やっぱりもう全然さ話せなくてそれで終わりって言ったらさ、本当何も意味わかんないじゃん。だけどちゃんとおっぱぶであればね、まあたまたま運が悪いね人だったから、ちょっとお話だけでおっぱい揉ませてもらえないっていうのあるかもしんないけど、だいたい40分で3人ぐらいね、なんか順番で来たりするから、したら1人目トークだけ、2人目トークだけ、3人目トークだけっていうにはできないから、3人目の人にはちょっと無理言っておっぱい揉ませてもらっていいですかって多分自分から言うことになると思うんだよね。だからどんなに悪くても4000円をあ5000円を払えばおっぱいを揉むっていう事実だけは作れるんだよね。これはとても大きなことだからね、どんなに口下手だろうが緊張しいだろうがおっぱいは揉めるとね、もう40分経ったその後、お店を出た後には俺は、ね、この手でおっぱいを握ね掴んだことがあると、揉んだことがあるというね、そういう体験ができるということで素晴らしいね、まあコスパの高い、ね、そういう、まあ、サービスなんですけども、でこの次ほんと迷ったんだよね。でいくつか候補あったんだけど、例えばだけどおなくらってあるんだけどさ、おなくらっていうのは女の子を前に、自分でオナニーをするっていうところだと思うの。まあなんつうのかな、まあオナニー見てもらうことで興奮するみたいなのがあるんだけど、さすがにそれはねちょっと上級者だなと思ってさ、 別にじゃあ別に家でね、オナニーしますし、それこそもうディスプレイの前に女の子のね顔のアップのね、画像を出して、それでオナニーすればまあ見られてる感じはするじゃないということで、そうしたらだってもう目の前にさでっかい顔のガッキー映しとけばさ、おなくらなんかでブスみたいなねクソみたいな女にさ見られながらもうオナニー自分でするよりも、目の前にねもう等身大ガッキーの顔ねあったらそれでオナニーした方が全然いいじゃないということでね、おなくらはねえなと。あともう一個あったのは、M 性感ってやつかな。まあオナニー手伝ってもらうっていう部分ではね、デコキ風俗と変わらないかもしれないけども、 M 性感はまあその女の人がね俺のアナルにね指を入れてね、それで、前立腺を刺激してくれるっていうね、そんなもう完全にプロフェッショナルな仕事ね、それで、まあ、塩を吹かせてくれたりとかね、そのあるらしいんですけど、ちょっと上級者だなとね。もう俺も最近ね全然アナルのトレーニングしてないからさ、全然エネマグラとかも入れてないからね、だからこれもちょっと厳しいなということで、まあたどり着いたのがね手こき風俗ということで、手こき風俗どんなところなのっていうと、まあ女の子が手こきをしてくれるってことですね。手こきって何かねっていうね話があるかもしれませんけどね、まあ小学生ね、中学生が聞いてるかもしれないし、もしくは女の子が聞いてるかもしれないしね、処女の可能性がありますから、全く手こきとかわからないのとね、そんな子いるかもしれないから、そんな子いたらねぜひ結婚してほしいんですけども、あのね手こきってやつはまあまあ俺のチンコをさ女の子がさまあしごいてくれるとねいうことなんですけども、ただねこれのいいところはまあいわゆる過剰なサービスってのが基本的にはないっていうところなんだよね。だいたいもうその手でしごくのがまず基本で、これにオプションをつけて、それで付加サービスをねつけていくってところなんですけども、いくつかねそういうまあなんだろう追加するのに、今回、まあ、行かせていただきました手こき風俗、どこに行こうかなってもともと思ってたところで、まあ俺池袋住んでるから池袋の手こき風俗行きたいなということで、まあ、一番人気のあるというか有名なところで、ニュークリスタルっていうね、ところがあります。池袋東口もう駅出てすぐのところなんですけども、でここ、ニュークリスタルに行こうとねちょっと決めまして、でここのいいところ、まあ、いくつかあるんですけども、一つは料金が安いね、一番最低のその安いコースっていうのが2980円なの。いやーもうほんとね2980円3000円払ってお釣りが来るっていうね、こんなのありますと、ね、ないですよねって、ほんとにもうだからね行くしかないでしょっていうところで、でまあこれは、入室時間ってのがあるんだね、部屋の中にいられる時間、これが、30分で、まあ入って30分まあ、30分なんだけども、入って15分は、まあ、ちょっと待ってる時間とか、ね、心の準備をする時間。で、その後、ね、15分が、プレイの時間ということで、合計で30分っていうね、これで2980円ということなの。で、まあ、これにね、オプションとかつけると、例えばなんだけども、そのパンチラ、500円。あとは、ツバタラシ、1000円。ビンタ、1000円、ね、なんで叩かれてねお金をね払わなくちゃいけないんだわかりませんけども、あとアナル攻めね、アナル攻め2000円ね、まあ、これがスペシャリストが来るのかもしれない。アナル攻めを選択すればスペシャリストが来て M 性感的なことをねしてくれるのかどうかはちょっとわからないですけどもね。あとは足こきね、もう足でしごいてくれるっていうね、まあマニアの方必見なんですけども、あとはまあそんなコスプレとかね、まあいろいろあったりはするんですけども、まあ、これ何もね、オプションつけなければ、まあ、2980円でね、まあ、一発いけますよということで。で、今回このニュークリスタル、さらにいいところは、これはわかんないよ。まあ、このお店が言ってることかもしれない、言ってるだけかもしれないけども、手こき専門店ね、なんですけども、都内で唯一の店舗型手こき専門店ということで、これ手こき、その店舗型って何ですかっていうことなんだけども、あのねいわゆるそのデリヘルとかってあるじゃない、 デリヘルっていうのはそのヘルスなんだけども、ヘルスっていうのは、まあ店舗型今あんのかな、わかんないけど、まああると思うんだけど、その例えばね、 A っていうお店があるとしたら、そこのデリ、あのヘルスがあってさ、でそこの A ってお店に行って、そのお店の中に部屋があって、そこでヘルスを体験できると、店舗型で、デリヘルっていうのはまあそのどこかラブホテルなんかよね、そこを部屋入ってで待っていて、でヘルスの人はね、デリバリーされてくると、デリバリーヘルスということでデリヘルなんですけども、ね、それと一緒で、まあ、手こきの方もいくつかやり方があるんだけども、そのこういう店舗型っていうね、お店に行ってお店の奥に部屋があって、それで手こきをしてくれるっていうねところと、あとは近くにレンタルルームとかね、そういうのが、まあ、あってさ、そこに、まあ、そこで待っていて、でそこにその手こき嬢がね来てくれて手こきをしてくれるっていうね、まあ、大体この2パターンらしいんだけども、だからやっぱしさ、めんどくさいっていうか、なんか結構その、ね、例えばここのホテルに入りましたとか、ここのレンタルルームに入りましたんで、じゃあね、例えば何丸何号室なんでお願いしますみたいなやり取りをしなくちゃいけないとかさ、めんどくせえし、ビビるし、そういうところはあんま入ったことないし、わかんないし、みたいなさ、より一層ブルブルしちゃうじゃん。でも、こうやって店舗型っていうのは、もう行く場所は一つだしさ、そこに行けば、あと受付すれば呼ばれて、店の中入って、部屋通されて、ね、そういうのもあるから、なんか、気が楽というかね、そういうのもあって、店舗型っていうのはね、まあいいなということで、今回、やっぱり店舗型っていうのもね、池袋、安い、で、さらに店舗型、ね、まあ、この辺もね、ちょっと決め手で、まあ、このニュークリスタルってところをね、行くことになったんですけども。それで、これ、今回、まあ、一人でね、行くっていうね、選択肢もあったんですけども、一応ね、ちょっと友達がね、一緒に行ってくれるってことだったら、俺もビビリだからさ、で、そういうのを行ったことあるやつとね、ちょっと行った方が、まあ、心強いというかね、そういうのもありますしね、待ってる間とかね、一人で俺どうしようって、ね、パズドラするしかないって。2ちゃんのまとめ見るしかないってなっちゃうからさ、まあ、ちょっと友達がね近くにいた方が、まあまあちょっと気がね楽というかね、心強いなということでね、ちょっと友達、と一緒に行くことになったんですけども、いやー緊張するよね、前日とかも明日行くんかーとか思ってさ、まあそんなんでさ、でこちら前日ね、やっぱ調べないといけないよね、どういうで、ところなのかとかさ、あとはそういうよく行っている人たちの声とかもね聞きたいなということで、このお店のね、掲示板があったの、まあそのしたらばっていうさ、そのなんつうのかな、まあ普通に2チャンネルみたいなもんだよね、そういうところの掲示板があって、でニュークリスタルスレみたいなのあってさ、でそこをちょっと見てたの、したらさ、いろいろ書いてあってさ、まあまあいい店なのかなとか思ったんだけど、まあその話をね、そうやって見ていくとね、まあ部屋入るとソファーがあるらしいの。で、ソファーに座って手こきをしてもらうらしいんだけど、なんかそのソファー汚えぜみたいな、もう行中のね、なんか卵だらけだぜみたいなのがなんかいっぱい書いてあって、嘘だろとね、でもプレイした後なんかもうケツかゆくなるぜとかいろいろ書いてあったから、いやいやと思ってね、まあそういう、まあ、ネタだったりとかさね、そういうのすると思うんだけど、ちょっとビビっちゃってね、だからちょっと除菌しねえといけねえなと思ってね、除菌シートみたいな、それもちょっと持ってったりとかしてさ、これで、ね、部屋通されたらすぐにね除菌シート出して、もうソファー拭いてそれで座ろうと思ってさ、まあ、そんなこともね、ちょっと前情報ね入れてね、そんでちょっと行ってきたんですけども、一応今回、まあ、ノルマではないけどもね、俺もなかなか女の子とさ二人っきりで喋ったりは苦手だからさ、一応どういうことを喋ろうかなとかっていうのもまあ、少しね考えてはいたんだけどもさ、一応今回その3つキーワードがあるから、これをまずはちょっと喋ってみようとね、そうしたらまあね、全然ノープランよりもいくつかね、そのキーワードだけでも持ってればさ、まあ少しはいいかなということで、まず1つ早漏ねっていうキーワード、あとは緊張ね、あとは初めて、まあ、この3つはどこかしらにね組み込んで話をしようかとね、いうことで、ね、早漏、緊張、初めて。まあ、でもそのぐらいしかね、話すことないじゃない。他にさ、 なんか女の子とね、何を喋ればいいか分かんないからさ、まあそんなんでさ、まあ最低でもねこのぐらいは喋ろうということで、で、まあ行くわけですよ。でこれがね、いつ水曜日かな、水曜日の夜、友人の仕事が終わってからね、じゃあ一緒に行こうってことになったんだけどもさ、うちからねちょうどまあ出るところ、まあ7時ぐらいに、ね、集合だったから、だからそのね、15分前ぐらいかなで家出ようかと思ったんだけど、ちょうどね大雨で、なんかちょうどね、あのネット見てたら都内で記録的豪雨みたいなね、そんなニュースが流れてさ、いや本当かよと思ってさ、外見たらちょうどね池袋は止んだところみたいでさ、ねまあ良かったなと思って、俺もさすがに雨の日風俗とかなんか行きたくないっていう気持ちわかる？なんかさ、湿気が強い時に風俗行きたくないみたいなさ、なんかねあるじゃない、そういう不衛生さな感じ、なんか蒸れてる感じね、だからやだなと思ったんだけど、まあちょっと晴れてね良かったなと思ってさ、それで、友達とね、落ち合って、で、お店行くんですけども。まあ、このお店、場所をね、一応調べては行ったんだけどもさ。いや、ほんと、前、俺、池袋の東口っていうか、大塚？北大塚の方に住んでたんだけども。いつも池袋から、駅からね、うちまで帰るところの道の、本当に小道プッと入ったところにあったから、もう下手すればなんかその通りで飯とかよく食ってたから、こんなところにね、こんな素敵な店があったのかってね、ところで。で、あとね、事前に調べた内容として、結構人が並んでるっていうね、そんな噂を聞いてて、まあ、行列ができていると。いうことで、整理券が配られるらしいんだけども、ただこの整理券を持って、どっかに移動できるわけではなくて、もう普通に並ぶしかないらしいんだよね。で、一応このお店3階にあるんだけど、一時ね、まあ、人気がありすぎた時があるかもしんないけど、あと曜日とか時間とかあるかもしんないけども、3階にあるお店なのに、そこから階段ね、伝いで1階まで人が並んでたっていうね、ことがあるらしいのよ。だからどうなのかなと思って、ちょうど7時過ぎぐらいだとさ、まあ普通のね平日休みの人も行けるし、あと仕事終わったばっかりの人もねみんな行けるから、並んでたらやだなと思ってさ、でね雨上がったばっかりなんか蒸してるしやだなとか思ってたんだけど、行ったらねだいたい8人ぐらい待ってて、いや8人って結構だよねって思うんだけどさ、まあ8人ぐらい並んでて、でもねなんか客層的にはね、なんか風俗って最近の俺のイメージだけどさ、あんまりなんか俺たちっぽいやつっていなくてさ、おっさんっていうのかな、なんか小汚いおっさんが多いイメージがまああるんですけども、そんなことはなく、なんかだいたい30代前なんか前後のまあ普通のサラリーマンだったりとか、あとお兄ちゃんっぽいのだったりとか、まあいっぱいいて、なんかこの後ちょっとね一発抜いたらみんなで飲み行くっつったら、ああちょっと行きましょうかみたいな、みんなでねちょっと行けそうな感じのなんかいい雰囲気のね人たちばっかりでね、そんな感じなんだと思って、なんかとてつもないデブとかね、そんなでとてつもないハゲとかそんなのもいなくて、まあ言ったら一番太ってて一番ハゲてるの俺ぐらいのね感じだから、みんなねなんかいい感じの人たちばっかりでね、じゃあこの人たちの後ろにつこうかと、だいたい待ち時間はまあ 4,50 分ですと言われて、まあそうだよね、こうやってプレイ時間は15分ぐらいだとしても、まあだいたい一人当たりね、その部屋入ってからね出てくるまでは30分ぐらい、ね、かかるって考えると、まあそのぐらいねかかっちゃうのかなと思うんだけどもさ、でこのニュークリスタル店舗型で部屋がね、まあそうやって受付の奥にあるんだけども、9部屋あるんだよね、9部屋あるから、まあまあ、ね、回転率は結構良くて、それで8人ぐらい並んでてもね、まあ、4、50分でね、全然回ってくれってことだからさ。だからもう今日は、でも絶対ね、ここで一発抜かないといけないっていう、もう心にね、固くもう決めてたからさ。でも友人にも、有無を言わさずね、4、50分かかりますけどって言われてね、あ、わかります、全然並びますからってね、並んで。で、まあ、結果的には、まあ、そんなに待たなかったイメージが、ね、まあ、45分ぐらいね、待ったかな。まあ、でもその間もまあ友人もいたし、ちょっと喋りつつね、パズドラしながらね、2ちゃん見ながらって感じだったから、まあまあそんなに時間は、気にならずね、済んだんだけど、ただ、 みんな一人で来てるからさ、俺と友人でちょっと喋ってるとさ、少し浮くんだよねと思ってね。だからそこがね、まあみんな一人で行ってるんであればね、今後は一人の方がいいかもしれないけども、でもやっぱり初回はね、ちょっと友達と行った方がね、こういう風俗関係に行ったことある人だったらいいけどね、それでたまたまね、手こきは初めてとか、なこのお店は初めてとか、そんなんだったらさ、一人でもいいけども、まあ人前で、この全く知らない女性の前で射精をするっていう行為が初めてっていう人は、やっぱり友達と多少なりともさ、そういうの分かること人とね、行った方がまあ安心感あるかなと思うんだけどもさ。で、そんなんで、で、一応ここの、流れっていうのかな、システムがあるんだけども、システム的にはまず受付で、まあ、整理券ね、まず配られるから、整理券持って、で並んで、で順番が来たら呼ばれて、で受付でコースとかオプションとか指名とかね、まあ、いろいろとここを受付でお話をして、そしたら、部屋番号が書かれたなんかその CD ケースみたいなねのがあるんだよね。それを渡されるの。で、その中には DVD が、ね、エロ DVD が何枚かな、 1,2,3,4,5,6,7,8 枚ぐらいかな、入っててさ、でこれを持ってその指定の個室にね入るわけで、女の子が来るまでの間、その中に入ってるね、まあお好みのエロ DVD を再生して見て、でそれで気持ちを高めて、で女の子を待つとね、まあ、そういうところなんですけども、でまあその部屋ね、私もね、この部屋行ってくださいと言われてさ、で行くんですけども、一応今回コース、本当はね、この2980円に、プラス1000円することで指名ができるんだけども、どうかなと思ってね。もうな、今回は他にもね、いろんなコースがあるのよ。A コースは、2980円で手こきしてくれるね。プレイ15分ね。で、お触りなしの手こきプレイということで、俺からのタッチは NG なの。向こうからしか触れないと。ね、いうことで、まあ、一番今回の格安プランね、2980円。で、B コースってのあるんだけど、B コースは、入室時間って40分間なんだけど、まあ、待ち時間20分、プレイ時間20分で40分。で、4980円なんだけど、これは、ね、2000円も高くなってるでしょ？でも、どこがパワーアップしてんのって、時間だけじゃないんだよ。バストタッチ付きの手こきプレイ。で、女の子はトップレス、ね、上は脱いでるっていうね、ところなの。いや、これは素晴らしいよね、と思うんだよね。だって、オッパブ、さっき言ったけど、40分で5000円ぐらい。ね。ですよ。まあ、お酒も飲み放題ってのあるけどさ、まあ、変に飲みすぎちゃったりもするから、そう考えると、これ4980円で、プレイ時間は20分だとしても、おっぱいが触れて、さらに、ね、射精をしてくれるっていうね、このね、紙料金ですよ。すごいね、と思って。で、ただ、ね、やっぱり今回、まあ初回だしっていうのもあるし、あとは、ね、どんだけ、ね、この安さで、どんだけのクオリティ、サービスがあるのかと、それも体験したい部分があったから、今回も何もね、指名もせず、A コースの、もう、こっちからはね、ドンタッチミーのね、やつの2980円、ね、これのコースで行こうと。いうことでね、特にね、指名なしで A コースでお願いしますってね。で、あと一緒に、ね、謎のね、ちょっとね、プリントアウトした紙をね、店員さんに渡したんですけども。で、こちらは、一緒にね、その行ったその友人が、ちょっとね、よかったら、このね、プリントあげるよってね、なんだろうと思って見たら、パンチラ無料券っていうね、プリントアウトしてご持参いただければ、オールタイム無料っていうね、まあ、パンチラをね、してくれますよと。本来パンチラね、オプションでつけたらいくらなんですかっていうね。これ500円ですよ。ね。それを、このプリントアウトしたね、紙を持っていくことでね、もうパンチラしてくれますというね、ところで、まあ、友人もちゃんとね、自分の分とね、俺の分をね、印刷しといてくれたからさ、じゃあありがたく使わせてもらおうと思ってね。それで2980円のコースで指名なしで、で、あとこれ使いますかってね、渡して大丈夫ですよってね、じゃあね、何番の部屋行ってくださいってね、その DVD、そのケースみたいに渡されてさ、で、行って。で、部屋がね、まあ、 並んでるんだけど、大体まあイメージ的にはなんだろう、漫画喫茶の個室が並んでる感じよりはもうちょっといいのかな。ちゃんとドアにはなってるからね、ドアになってて、まあね、部屋が並んでて、で開けて、でそうすると、まあ、少し玄関じゃないけど靴脱ぐところがあって、で部屋があって、それで一番奥に、まあ、ソファーがあるんだけども、何畳ぐらい、3畳4畳ぐらい、本当に狭いっちゃ狭いのよ。で、まあ、そこにね通されてさ、で入って靴脱いでさ、でまあ早速除菌のねシートをね出してね、ふきふきしてさ、オッケーと思って、まあこれで行虫は大丈夫だね、あのプレイした後もケツ痒くなんないなと思ってさ。ほんであとはじゃあね、待ってる間15分間ね待ち時間があるからさ、その間にまあ DVD 見てちょっと気持ち高めないと、ね、いけないなと思って、やっぱり緊張しちゃうじゃない、そういうね初めての場所っていうのはね。だからなるべくね自分がリラックスできるような、そんなヒーリング効果のあるね DVD はないものかなと思ったんだけども、全然俺好みの女優とかがね出ている DVD はなくて、なんだこれなんだこれってね、見ているとね、一個一番最後にあった DVD、 これリラックスできんじゃないかなと思ってね、なんかローションボーリングみたいな、女の子が体にローションを塗って、なんかボーリング場のボールになり変わってピンを倒すみたいな、よくわかんない企画みたいなね、そっからどうやってエロに持っていくんだかわかんないけども、まあこれを見てればね、ちょっと落ち着くかなということでね、ローションボーリングのね DVD ね入れまして、で再生して、まあよくわかんねえなーと思って見ながらねずっと待ったんですけども、そしたらさ15分くらい経ったんだよ。で女の子がその扉の前まで来た感じしたんだよね。で扉ね、そのドアノブっていうのがガチャガチャってなって、入ってくんのかなと思ったら入ってこないの、あれ来ないのかなと思って、でもう一回少しね10秒くらい経ってからもう一回ガチャガチャってきたの、あれ入ってこねえなと思って、でよく見たらさ、このねドアちゃんと個室になってるからさ、鍵ついてんだよね。で俺なんつうの癖なのかな、やっぱり部屋入るとさ鍵閉めちゃうの、多分そういうのちゃんとしっかりしてる人間だからね、その辺はね、やっぱ開けっぱなしっていうよりも、ま、鍵があったら閉めちゃうっていうね、そういうところあるみたいで、個室でね手こぎ嬢待っているのに部屋の扉を閉めて、もう手こぎ嬢が入ってこれないね、そんな風にしちゃって、何やってんだと思って、すいませんみたいな、開けますみたいな言って開けてさ、でそしたら女の子がね来てさ、でこんにちはっつってね、よろしくお願いしますってさ、で、まあ、入ってきたからね、そんなね俺のもう本当にもうこの15分間でその部屋はね、もう本当にもう俺のプライベートルームになってるぐらいね、手こぎ場をねマネックにはね完璧な今空間になってますから、テレビにはねローションボーリングの映像も流れてますし、でもやる気は十分だというところで、で、隣にねソファー俺も座ってさ、で手こき嬢もさソファー隣に座ってさ、で今回パンツのオプションありますよねってね、じゃあこれスカートの方まくっときますからね、これでパンツ見れますんでねみたいななって、はぁみたいなチラッと見てね、そっからは、ね、もうパンツ一回も見なかったんですけどもね、こういうのが堂々と見れる人間になりたいよね、やっぱし、せっかくパンツらしてくれてるんだからさ、パンツを凝視したって怒られないんだ、お金払ってるし。だけど一回チラッと見て、ありがとうございますみたいな言って、そっから見ないっていうね、そんな悲しいね人間なんですけども。それで、じゃあ早速ね、やってきますからとね、まずはじゃあズボン脱い、下半身はちょっと裸になってもらっていいですかって言われて、まあマジかと思ってね、もうもちろんね、そういう風になるのは分かってましたけども、いざね、そうなるとビビっちまうなというところでさ、で私ちょっとそうやって服脱いだりとかっていうねことも考えて、ここ1週間2週間ダイエットしてましたから、まあここでね、まあ、披露しないでいつ披露するんだって話でもあるんですけども、で一応結局ダイエットなんですけども、始めた時がね 10日前ぐらいかな、61キロあったのが家出る前には 59.7 キロなってたから、まあ、1キロちょっとぐらいね痩せたから、まあ最低限ね、もうちょっとあと2キロぐらい痩せないとね、お腹の肉はねなくならないとか、ちょっとへこまないからね、なんともだったんだけども、でも結局上半身脱ぐっていうことはなかったんですね、下半身だけ脱いでくださいということだったから、まあ服でねお腹は隠れてたから 別にそうしたらねダイエットする必要なかったじゃんと思いつつで、下脱いで最初ズボン脱ぐんだよね。でズボン脱いだ後でこれパンツも一緒にやっぱし脱ぐんだよなと思ってね。でちょっとおどおどしながらじゃパンツも脱ごうと思ってパンツ脱いででソファーにね座ってさ、でじゃあねちょっと触っていきますねっつってね、で触られてきて、まあ、チンコがもうこれがね緊張しすぎてさ全くねもうなんかちっちゃくなっちゃってすごい縮こまってんの。久しぶりにこんな縮こまってんなと、真冬のねマイナス5度ぐらいのね時に外に出たってこんなに縮こまんねえだろっていうぐらい縮こまってんだけどさ、これはなかなかまずいなと思ってさ、でもうそういうねここですよ、緊張してる感じをねやっぱ出していきたいから、さっき言ってたキーワード、ね、3つありますから、早漏ね、緊張初めて、ね、このワードを使うときは来たなと思ってさ、ちょっとね全然チンコ立たないです ね緊張しちゃってですね、でこういう店初めてなんですよって話をして、あそうなんですかつってさ、でこれでねキーワードね3つのうち2つ、ね、クリアできたから、これでねまあ、ちょっと落ち着いたなと思ってさ、でやっぱりねこういう店初めてだと緊張しちゃいますよねとかで、風俗とかってあんまり行かないんですかとか言われてさ、いや風俗自体がね初めてでマックスがオッパブなんですみたいなさ、そんな話をしたりとかしてさ、そうなんですかとね、なんでこういうところ来ようと思ったんですかとかなんかいろいろ聞かれたりとかしてさ、まあペラペラとね今ラジオで喋ってるようなことをね喋りつつ、ただやっぱり緊張してますから、チンコだけじゃなくて俺の心も緊張してるから、そんなにね流暢には喋れないんだけどもさ、まあネットでちょっと見てみたいなね、オッパブよりもちょっともう一ランク上のところ行ってみたいなとかね、なんかよくわかんねえことを言ってさ、気持ち悪いとか思われたかもしんないけどさ、んでシコシコしてもらってんだけど全く立たないんだよねと思って、この立たなさやっぱりね、俺基本的に例えば仕事中とかでも勃起しちゃうような人間ですよね、なんか気づくと勃起してるみたいな、そんな感じなのに、いやーほんと緊張すると立たないんだなーっていうのをね、もう改めてね、もう最近はそういうのないかなと思ったんだよね。やっぱし人間ね長く生きてるし33歳だし、したらさ、ね、そんなに緊張したって立たないってことはって思ったけど、まあ立たないね、本当に初めてセックスした時ぐらい立たないね、なんだろうねあれね、立たないっていうか、なんか緊張してんだろうな、いろいろな、なので全然立たないとね。でじゃあちょっとねあんまり立たないからローションちょっとつけてみましょうかってね、ではいわかりましたお願いしますってね、ローションつけてでやってもらうの、いやなんかうまいんですごく、女の子のテクが下手とかじゃなくて、やっぱ俺が緊張してるだけなんだよね。だからちょっともうダメだなこれと思って、このまま普通にその感覚だけでどうにかしようっていうのはちょっと無理があるということでね、私ここね何十年もね鍛えてきた妄想力で、でどんどんどんどんその心をねそのなんかエロい方向に持っていってチンコ立たせようと思ってさ、でまあ無事ね、まあローションのその効果もあって多少なりともそういう刺激もあってさ、それでムクムクとねしてきまして、ようやくね立ってさ、ね、あちゃんと立ちましたねみたいなねで話になってさ、そうなんです ED ではないんですと、ね、全然使いどころないけどもちゃんとガチガチにちゃんと立つチンポではあるんですと、ね、ただ本当に一人でね慰めるしかねないんですけどもっていうね、そんなところでさようやく立って、ただねなんかね思うのがね、ちょっとやりとりがねなんか病院っぽかったんだよね。なんつうのかな、そのチンコ立たないじゃん、でチンコ立たないけど、じゃあローションちょっと塗っていきますねとかさ、でなんか採血、その注射して採血する感じ、そのね、じゃあちょっと右腕出してくださいみたいな、でちょっと手に強く握ってくださいねーってね、でじゃあ針刺すところここなのでちょっと消毒していきますねみたいな、でチクッとするからね痛かったら言ってくださいねみたいな、全く同じ感じでさ、ね、ちょっとじゃあねあまり立たないからちょっと刺激強くするためにローション塗っていきますねーって、ね、はいわかりましたーって痛かったら言ってくださいねーってわかりましたーってね、そんなんでなんかね、でちょっと立たないからじゃあもうちょっとローション増やしますねーとかね、あお願いしますみたいなね、まあ、そんな感じで、まあ病院なのか美容室なのかね、シャンプーしててね熱くないですかね、痒いところないですかみたいな、そんなレベルねだったんですけども、 で、そんなんで。で、まあ、ようやくね、まあ、勃起もしてきましてね。どういうね、そういうしごき実況レポっていうね、こんなわけわかんないラジオって、まあ、そうそうないと思うんですけどもね。まあ、まだまだね、フィニッシュしてませんからね。フィニッシュするまではね、ちゃんとね、詳細にお伝えしないといけないな、というところで。で、やっぱり結構、うまいと思うんだよね、女の子。そう、百戦錬磨じゃない、その、何本のチンコをね、握ってきたかどうかは知りませんけども、やっぱり自分でローション使って、オナニーするっていうレベルじゃないんで、やっぱり。なんか気持ちいい。なんか、自分でローション使ってやると、変なムズがゆさっていうかね、なんかそういうのがあったりするんだけど、違うんだよね、やっぱり。なんか全体的にホールドしてくれる感じ。で、祈祷への刺激っていうのも、ちゃんと、なんか、マイルドっちゃマイルドなんだけど、包み込むような、ね、一箇所だけじゃないみたいな。そういう素敵なね、テクがちゃんとあってね、普通に緊張してない状況だったらね、速攻でね、まあ、行ってしまうな、というところだったんだけども、やっぱ緊張してますからね、なかなか行けないんだけどさ。ただ、行くとき、ね、行くときってどうするのって話じゃん。ね、それがちょっと不安でさ。で、一応行くときになったら言ってくださいね、って一応言われてるわけ。そしたら、なんかその、手でね、かぶせて、なんかそういう、精子はね、受け止めますから的な、ね、いう話でさ。だから、ちょっと事前に言っとこうと思って。チンコ立たなかったけど、ね、基本的には俺はさ、自分で自分のね、チンコを触る場合は、まあ、1分あったら射精はできるわけだからさ。ね、早漏ってことを伝えないといけないから。ね、こんだけ立たなかったからね、今言うタイミングじゃないかもしれないけど、一応ね、勃起してね、ガチガチになってるから、で実は早漏なんで、ちょっと早く行っちゃうかもしれないです、みたいな。一応言って。で、一応、キーワード3つね。これで一応、遂行できましたから。ね、早漏、緊張、初めてね。まあ一応これ、全部言ったなぁと思って。で、少し落ち着いて。で、ただ、この状態、ね、ずっとチンコいじられてんだけど、俺、その女の子の方、なかなか向けないんだよね。恥ずかしいのかな？ね。もう、チンコ、下半身丸出しにして、チンコ触られても、これ以上恥ずかしいってないと思うんだけど、まあ、その、チンコをしごかれてる間、視線をどこにね、持っていけばいいのか全くわかんないの。だって、目の前で映っているね、DVD は、もうなんか、ローションボーリングみたいな、見たってどうしようもないしっていうね。かといって、隣でしごいてる女の子を凝視するのもまたあれかなと思って。ずーっと自分のチンコ見てんだよね。もう、最初から最後まで自分のチンコ。ああ、全然勃起しないな、俺のチンコをして。あ、勃起してきたぞ、俺のチンコをして。もうギンギンじゃないか、俺のね、勃起チンコをつってさ。で、ずーっと見てるんだけど、これダメじゃねえと思って。で、会話も少なくなってきて、もう結局、無言で自分のチンコをずっと見つめる作業っていうさ、謎だなぁと思って。これじゃあ、ね、このまま、ね、射精したとしてもよ、結局、手放しで、なんかその、ピストン運動ができるオナホをチンコにつけてるようなもんじゃない。そしたらいつもと変わんないから良くないなと。女の子が隣にいるっていうことをもうちょっとね、なんか体感したいというかね、そういうの思ったからさ、もうちょっと女の子と喋ろうかなと思ってさ。で、なんかね、このお店結構人気あるんですよねとかさ、なんかその店の前まで列ができたりとかって聞いたことあるんですけどとかさ、いろいろ聞いたりとかしてさ。で、ちょっと喋ってたんだけど、なんか喋ってるとね、その集中力っていうのがちょっとそのチンコじゃなくてね、今までチンコをずっと見てるからチンコがずっと勃起してたけども、これはやっぱり緊張してるからこそ、集中しないとやっぱりね、勃起を維持できないっていう部分があって、女の子と喋り始めると少しチンコ慣れてきちゃうんだよね。勃起力がね、落ちてくる。あ、これダメだと思って、だからもうしょうがねえ、喋ってる場合じゃねえなと思って、やっぱりチンコに集中しようと思ってね、また無言になってね、自分のチンコを見つめる作業にね、ちょっと戻るんですけど。で、そんなんで、ずっとね、まあ、集中して、で、行きそうになるわけですよね。で、そろそろ行くかもしれないっすね。っつって。いつもだったら行きそうになったら、もう速攻でドピュってなるんですけども、なかなか、ね、行きそうって言ってから、もしかしたら30秒、いや、1分ぐらいしごいてたかもしれないね。おかしいな、行きそうなのになと思ってね。なんか、行きそうなのに行けないっていうね。まあ、そんなね、経験した人もね、まあ、いるとは思いますけどもね。本当に、緊張してるとね、そんなこともありますから。で、そんなんで。で、1分ぐらい経って、あー、行くかもしれないっす。行きますみたいなね。なんか、アムロ行きますみたいな。ぐらいで、で、ドピュッと、ね、しまして。で、 まあ、わかると思うんだよね。その、風俗場じゃない。ね、手こぎ場ね。ちゃんとこれ住み分けありますから、手こぎ場と呼んでいきますけど。手こぎ場もさ、何本もチンコ握ってるから、行く前のチンコの感じ、あると思うんだよね。少し、多分瞬間的に膨張するっていうか、一瞬、あれ、なんか、ね、より硬くなったとか、より大きくなったとか、あるかもしんないけども。まあ、それを察してか、ね。それで、うまく、ね、受け止めてくれて。たださ、これ受け止めてくれて、そのまま、受け止めた精子を、普通にティッシュとかでね、拭いてくれれば一番いいんだけど、もうローションでぬるぬるになってるチンコで、その、精子を受け止めて、その精子まで使って、最後、チンコしごいてくんだよね。だから俺のチンコも精子まみれになってんだよね。いや、これは何なんですか？もう初めてなんだけど、まあ、あるじゃない？そういうローションで、ね、滑らかさにして、滑らかにしてチンコしごく。あると思います。で、例えば、唾を垂らして、よだれを垂らして、で、チンコに垂らしてね、それをローション代わりにして、ぬるぬるにして、しごく、あると思います。でも、自分の精子を元に、ぬるぬるにして、チンコをしごくってなくないですか？みたいな。いうことを、ちょっとね、感じてはいたんですけども、まあ、そんな、ね、感じで、最後、ドピュッとした後に、ね、ローション代わりの、俺のね、精子でね、またスコスコして、最後までね、絞り出してくれて、って感じなんだけど。で、ただ、これやられてさ、まあ、なんつうのかな、ちょっと思ったのはさ、結局、毎回毎回そういう風にしてるとするじゃない？そうするとさ、じゃ例えば、前の人のプレイもそうだとするじゃない？前の人の精子も出たらそれを受け止め、それをローション代わりにチンコしごいて、で、次の人行くわけじゃない。そうするとさ、ちゃんと手を消毒してくれてればいいけど、本当にもうなんかおしぼりみたいなんで手拭いただけで次の人ってなったら、もうある意味ちょっと前の人の精子がうっすらと手にコーティングされてる状態で俺のチンコ触ってる可能性があるじゃない。そうするとちょっと病気とか怖えなと思ってさ、まあそんなんでね、まあちょっと手こきも病気の可能性はあるのかななんて思いつつね、まあそれももちろんドピュドピュした後だからね、もう賢者タイムになってからね、急に冷静モードだからね、ああ何やってんだろう俺はってね、もう病気の可能性あるじゃないかみたいなね、で急にね、我に返りつつで、まあ無事ね射精もできましたし、でね、まあちょっと拭いてもらったりとかしてね、で綺麗にね、ローションついてるから拭きますねってね、であと拭き残しあったらね、このなんかウェットティッシュ使ってくださいねみたいに渡されて、じゃあそんなんでね、今日はありがとうございましたみたいな、部屋出てったんだけどさ、いやーほんとね、どうなんだろうねって思うんだけどね、やっぱ立たないっていうのが一番怖いね、こういうのはね。立って射精するっていうのが変な早漏で、触られてすぐにねドピュってしちゃった方がまあいいっちゃいいよね。結局立たないとかね、それで立ったとしても射精できないとか、それが一番ちょっと悲しいなって思うところはあってさ、で一応ね、その、まあ、友達とも一緒に来たからさ、でその手こぎ場ともね、なんか話して、ね、この後とかってまあ、その友達とね来たんだったらこの後なんか一緒飲み行ったりとかするんですかとか言われてさ、そうなんですって飲みに行くんですよってさ、でまあちょっと反省会とかね、まあ、報告会兼ねていくんですよって、友達と来たらそうなりますよねみたいな話になってさ、でやっぱり今回ちょっと立たなかった部分があるからね、なかなか結構みんなお酒を飲んでからノリでね来る人っていうのもいるんですけど、ただやっぱりお酒を飲んでから来ると立たないっていう人結構いますから気をつけてくださいねって、そんなアドバイスもらって、まあそうだよなと思って、なかなかね結構飲んだ後って立ちにくいところはあるからさ、さらにそれで緊張してたらもう全く立たないよねと思って、なるほどねと思ってね、気をつけますと思って、ただシラフで行こうぜっていう、その友達とね行こうぜってテンションにはならないじゃん、結局酒飲んでテンション上がってね、友達ともなんかね、なんか気分がねお互い良くなってて、じゃあちょっと行こうかみたいななるから、どうしてもねこれ次行くとしたらさ、飲んでその後に行くとかね、そんなところかなと思うからね、もうちょっと緊張しないでね、まあ一回行ってるから、ね、大丈夫かと思うんだけど、まあ、そこはちょっと気をつけていきたいなと思うんでね、まあ皆さんもね初めて行くときはちょっとお酒を飲まないでね行った方がいいんじゃないかなと思って、で結局これ今回ついてくれた女の子なんですけども、名前わかんないんだよね、本当はよ 何々ちゃんって子がついてくれてってね、そんなね、こんな俺みたいなやつにも、なんかちょっと気を使ってね、チンコをしごいてくれたとかっていうことでね、ぜひこの子いいよとかって言いたかったんだけども、まず最初にね、名乗らないんだよね。わかんないけど、俺が聞き逃したとは思わないんだけども、特に名前言ってくれなくて、で、俺も名前を聞くっていう習慣がないのね。だから、名前聞かないで終わっちゃって、で、後で、ホームページ見て、女の子のね、まあ、一覧あるんだけど、ちょっと顔がモザイクみたいにかかってるからさ、それでもわかるかなと思ったんだけど、全くちょっとわかんなくてね、結局何ちゃんがついてくれたかどうかもわからないんだけども、まあ大体年の頃は、25から30ぐらいなのかな、わかんないけどね、雰囲気と、なんか肌年齢的なところを見るとね、そんな感じがするのに、実はもっと若かったら申し訳ないんだけどね、まあ結構過酷なね、もうお仕事ですから、ちょっとそういうね、肌に疲れとか出ちゃってる可能性もありますけどね。まあそんなんで。で、まあ店出てね。で、あとは、なんだ、外でね、友達を待ってさ。まあでも、本当に1、2分待ったら来たからさ。それでね、まあ入った時間ほぼ一緒だからね。で、じゃあ飲み行くかってね、ちょっと報告会も兼ねてってさ。まあ友人も、ね、同じように、その、手こき場にね、これから友人と飲んでね、反省会するんだって言ったらしいんだけど。で本当は、これ東口のね、お店だったんだけど、一応飲みに行くところっていうのが、その、並ぶ前にちょっと話してて、西口の方に行こうと。ね。最近ちょっと行ってない店があるからちょっと行きたいんだって、ね。西口のお店に行こうと思ってたんだけども、やっぱお互い賢者タイムなのかな。もう店出て、これから飲み、じゃあどこ行こっか、って。東口で行くか、東口で今日もいいんじゃねってね。もう西口行くようななんかテンションじゃないっていうかね、一発出しちゃってるから、もう賢者タイムでね、どこでもいいんじゃないかなみたいなね、飲めればいいんじゃないかなみたいになってさ、でね、まあその後はね、東口のね、あの素敵なね飲み屋でね、ちょっとお酒飲んで、で反省会ねちょっとしたって感じだったんですけども、いやー、まあ結果的に言うと、まあ、コスパは最強だよね、射精できてるし。で、ただ楽しかったのって言われると、わからないんだよね、未だにちょっとよくわからないんだよね。だけど悪くはなかったっていう表現が一番適しているかなって思うんだよね。だから、またね、じゃあ、もう行かないのって言うと、いや、悪くなかったしってね、また行きたいなって言うとまた別なんだけど、まあ行ってもいいかなと。まあ正直、キャバクラにはもう多分行かないけど、オッパブだったりとか、手こき風俗はまた行ってもいいなと。ね、タイミング合えばね、いいなと思うし。で、今後はこのね、おっぱい、揉めるプランにしてもいいし、ね、まあ、他にもね、オプションをいっぱいつけられるから、そういうのつけてもいいなとはちょっと思ってはいるんだけども、あと友人は結構ね、楽しかったということでね、今回、まあ、ついてくれた子が結構可愛かったらしくて、あと、巨乳だったらしくてね、今回、次回ね、次、彼が行くときはね、ちょっとその、おっぱい触れるコースでね、ちょっと行ってくるわって、指名してみたいな感じだから、もう指名よとね、おっぱい揉むコース足してる5980円だからね、でも6000円じゃん。いわゆるさ、6000円でおっぱい揉めて、で、射精もさせてくれるって言ったら、まあ、なかなかいいサービスですからね。まあ、とてもいいんじゃないかなということで、だから、まあ、いろんなね、こういう店舗型っていうのもあったりとか、その出張型っていうのかな、のもあるから、まあ、手こき風俗、まあ、ぜひぜひ、一回体験してみたら楽しいんじゃないかなと。やっぱしそういう、あまりね、その病気の可能性は少ないと思うからさ、その、だから、ちょっとやっぱその懸念されるのは、前のね、その他の男のね、精子を手にコーティングしてる可能性ね。あそこでちゃんと、一プレイ一プレイの、ね、ちゃんと合間に手を洗って、ちゃんと消毒して、やってくれてれば一番いいと思うんだけども、そうじゃなかった場合のね、変な話、俺のね、尿管からさ、ちょっと相手の知らない男の精子が入ってきてる可能性があるじゃない。ね、微粒子レベルでさ。それだったら怖いなと思ってね。まあ、そんなのはちょっとね、ないとは思うんだけども。まあ、そんな感じのね、手こき風俗ね、潜入レポということでね、これは良かったのかなね。ちょっと、参考になったかどうかはちょっとわかりませんけどもね。まあ、ようやく私の方もね、こうやって、全く知らない女の前でね、射精をするっていうね、行為ができましたから。まあ、いいんじゃないかなと。やっぱり、人前でね、その精子を出すことができるっていう、まあこういうのが大切だと思うんだよね。やっぱし、あんまりそういうのね、別にそういうの言ったからいいってわけじゃないけども、 まあやっぱし女性の前で緊張しちゃうとかそういう人いたら、こうやってこういう女の慣れ方って良くないかもしれないけども、やっぱし多少なりともね。でこれがデリヘルとかだったらまたね別だけどさ、その一歩手前ね、あのセックスじゃないじゃない、疑似セックスでもないじゃない、オナニーの助けじゃないね、そういうのはセーフかなと思うから、まああんまり女の子に話はしない方がいいと思うけども、こういうのをね少しずつステップアップして、キャバクラ、オッパブで手こき風俗ね、まあ、ここまで行って、でこれを何度か繰り返してると、ちょっと女の子と対面した時にもそこまで緊張しないでいけるかもしれないね。ということでね、20歳過ぎてるね皆さんはぜひぜひね行ってみるのもいいんじゃないかなということで、ただやっぱり人気があるから、で最近の手こき風俗店多分ね俺みたいな考え方のやつ多いんかもしれないね。そのデリヘルとかだとやっぱし病気の可能性とかあるから、病気にならない一歩手前の風俗産業って何かな、手こき風俗だってね。で最近そういうちょっと草食男子とか増えてるじゃない、そういうのを考えると、もしかしたらねそこがちょうどいいバランスのね、その風俗産業っていうところでね今人気があるのかなと思うから、まあ、こうやって休みの日土日祝日混んでる気はするんだけどね。ただ明日ぜひぜひ明日敬老の日ね、わかんないけど敬老の日ね、おじいちゃんおばあちゃんね、お父さんを、お父さんお母さんを産んでくれてありがとうね、それのおかげで俺がここにいますと、じゃあねそういうなんかね精子がどんどん受け継がれてるわけだよね、じいさんの精子から親父が生まれて、親父の精子から俺が生まれてと、じゃあ俺もね精子を出してきますってね、手こき風俗行ってきますって、そういう日にしてもいいと思うからね。なんてただすげえ混んでると思うから、まあ、この店舗型、まあこの池袋のニュークリスタルはちょっと混みすぎてるかなと思うんでね、こういう日は。まあ行けるんだったらたまたま休みに、平日が休みだった時とかね、そういうの行く方がまあまあいいのかなと思うけども。でやっぱ並んでないといけないから、整理券もらって外にねなんかどっか行ってちょっと時間潰しとくとかできないから、言ってもそんなに並ばないっていうか、みんなやっぱりね、並ぶ時間1時間ですとか言われると、あ、じゃあ今日はいいですって帰ったりとかする人もいたからさ、だからまあそこまですごい行列にはならないと思うから、まあ店の前行って、で階段見て、あ、並んでんな、並んでねえな、そういうの分かれば、ね、それで並んでみるっていいと思うから。俺もたまたまね東口行く用事があって、でたまたまその店の前通ることがあって、でそうしたらたまたま階段の行列に目が行って、あれ2人しか並んでない、ちょっと並ぼうかなみたいな、今後あるかもしれないね。まあいいよね、その こうやっても今日絶対行くんだとか決めないで、たまたま近く通ったからちょっと覗いて、並んでなさそうだったら行っちゃおうかなみたいなね、ことで今後私池袋東口行った時にはね、ちょっとチラッとね見るっていう行為だけ、行くか行かないかは別ですけどね、そして行きたいか行きたくないかっていうのも別なんだけど、まあ目の前のね通って列だけを見るっていう習慣、これはつく可能性がねあるかなというところです。じゃあね、お便りいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム824番さん、話ぶりからすると自主的にはもう行かない感じですねっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。まあそうね、やっぱり自主的にもうね次のじゃあね休みこの日だからこの日行こうかなと、そういうのは多分ないと思うんだよね。ただもう瞬間的に来る時ってあるじゃない、やっべえなんかもう今日はなんか射精したいとね、もういつもの射精じゃないぞとね、もういつも凌駕した射精がしたいと、何かないか何かないかっていう時に、そうだ京都行こう、いやそうだ手こき風俗行こうみたいな、そんな感じになる可能性があれば、ね、そういう時はちょっと行くかもしれないね。まあ、あとはでも池袋東口で飲んだ時、これに関してはちょっと行く可能性は高い気はするよね、そういう話になればだけどね。ただそんな話なんないからな。あと例えばね、このラジオのオフ会とかで行くってこともないしね、結局迷惑になっちゃうと思うんだよね。本当一人二人で行かないと、三人以上ぐらいでそこ並んだ場合、やっぱしみんな一人で来てるからさ、なんか友達とワイワイしながら並ばれてもさ、ちょっと迷惑だなと思うんだよね。 こういうところに迷惑だなとか感じる必要ないかもしれないけど、やっぱりこういうね、お互いのさ、気持ちじゃない、そういうのはさ。だから、まあそんなに大人数でね、行くっていうものでもないから、逆にまあ飲んだ後、みんなで行くっていうことは、キャバクラとかだったらね、なんか4人とか5人とかで行ってもいいけどさ、そういうところはちょっとね、並んだりとかするから、ちょっと良くないかなっていうことで、まあ、2人で飲んだりとかね、した後で、ちょっとテンション高くなって、で、東口に行って、時間もいいという感じだったら、まあ行っちゃうかもしれないけど、ね、ただやっぱし勃起しない可能性があるからね、そこをね、ちょっと乗り越えられるかどうかって、それがちょっと次のね、ステージになってくるかなと思っております。あとは、ラジオネーム、822番さん、そんだけ安いと出てくる女性もひどいのが出てきそうですねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、指名ができるからね、一応プラス1000円だけども、まあ、もともとの料金安いからね、1000円足しても、全然いいんじゃないかな、とは思うんだよね。で、そうすれば、まあ、かなりの確率でね、なんかダウト、ね、ダウトガールをね、ちょっとね、まあ、引くことはないかなと思うんだけども、ただ、今回、ね、指名しなかったんだけども、まあ、俺についた子は、そんなになんかってわけでもなくて、普通に、まあ、可愛いのかどうかわかんないけど、全然その、なんだろ、嫌悪感のない、なんか、うわーもうこういうの無理だわってんじゃなくて、普通に、良さそうな子だったし、で、友人についた子はね、まあ、当たりだって言ってたからね。だから、まあ、一番ね、心配であれば、ね、もともと料金安いからね、ちょっと、まあ、プラス料金して指名してもいいかなと思うけども、しなくても、そんなにひどいのはいない、かなと思います。やっぱ、手こき風俗ってさ、結局、もう本当に介護職みたいなもんじゃない。おじいちゃんね、今日もじゃあちょっと一発抜いときますね、ってね、痛くないですか、とピュッつってさ、だけだから、言うほどその、なんて一番その、まあ、間なんだよね。キャバクラとデリヘルの間ぐらいのもんだからさ。だからね、そこまで、なんていうのかな、体張ってるって仕事でもないから、可愛い子っていうか、その、とんでもない化け物っていうのは出てくるってことはないと思うんだよね。そこも、手こき風俗の魅力っていうことで。まあ、今後、まあ、次行く機会あったら、どうかな。指名するかしないかわかんないけども、多分次指名しなかったとしても、全然、多分、モンスターは出てこないんじゃないかなと思いますから。まあ、これもね、ちょっと次回、ね、行ったらお話をしたいと。もしかしたらね、来週お話するかもしれないですけどね。まあ、ないな。来週はないかな。来週ちょっと模試があるからな。宅建の模試が、いつかな、金曜日の夜にあるんだよな。終わって9時半。ちょうどいい時間だな。行っちゃうかな。ね、近いんだよ。その模試のね、するところから、その手こき風俗の店まで。本当に道一本なんだよね。近いな。いいな。ね、まあまあ、それはね、来週のお楽しみってないと思うけどね。まあ、そんな感じです。で、あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、820番さん。パルさんこんばんは。300回記念放送おめでとうございます。毎週休まず放送するってさりげなくすごいですよ。自分は風俗好きなんですが、年齢のせいか、勃起せず、高い金払ったのに射精できない時があります。仕方ないので精力剤を買いました。ちなみに、パルさんと同い年です。あと、キャバクラの不毛さには激しく同意です。これからも楽しい放送を期待しています。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、風俗は好き。だけども、勃起せず、ね、で、精力剤を買うっていうね、そういうスパイラルなんですけども、でも、俺と同い年でしょ？そんなに違うもんかねって思うんだけど、俺、まあ、そりゃね、中学生とか高校生の頃よりは、例えば、ふとした勃起とかも少なくなったりとか、あと、めちゃくちゃ腹にね、つくぐらい勃起するって、なんて、立ってても、もうなんか反っちゃってさ、もう腹にチンコつきそうになったりとかしてたけど、そこまで、まあ、ガッチガチじゃないかもしれないけども、でもそんなに衰えてはないと思うんだよね、今も、昔もね。なので、立たなくなる。っていうのはね、まだちょっとよくわからないからさ、まああれですよ、結局ね、私でちょっとどの髪の毛抜けちゃってるでさ、でその分ね、髪を失った分勃起力に反映されてるんじゃないかなと 思いますからね。もうラジオネーム820番さんは多分髪の毛ふさふさなんじゃないかな。だったらね、プラマイゼロとね。俺はもうちょっと勃起力低くていいから髪の毛欲しいなってちょっと思ってる部分がありますからね。だからまあまあ一回寝たら俺も早漏だし、射精した後に復活するのすごい時間かかるから、そういう意味でね、昔精力剤とか買ったことありますけどね、あんまりね、そういうなんかちゃんとしたね、そういうなんかアメリカで売ってるようなそういうのじゃなくてね、もう少しなんかドラッグストアで売ってるようなそんな精力剤だったけどもさ、あんまり効果なかったからね、まあ、なかなかわからないんですけども、まあこれからもね、あのお互いにあのそういう健全なね、ちょっと風俗遊びね、とうとう俺も風俗遊びね、ハマってくのかなーって思うとちょっとなんか逆に感慨深いね、あのパルナイトーガーみたいになりますけども、でも可愛いもんだよね、みんな。まあなんだろうね、デリヘルとか呼んだらさ、ホテル代とかも含めて1時間1時間半2時間わかんないけど1時間ぐらいか、1万5000円ぐらいするのかな、わかんないけどね、だとするじゃない。で、ソープね、あのお風呂屋さんね、でお風呂に女の子と入って、でちょっと体とか洗ってもらったら、ちょっとしたね、あのアクシデントがあって、あの挿入しちゃったっていうね、そのアクシデントお風呂ね、お風呂場なんですけども、まあ、ソープランド、これだとまあ3万ぐらいしてくるかなと思うんだけど、もう手こき風俗だったら3000円ですからね、言ったら10回行けますからね、もうソープ行ったと思ったら手こき風俗10回、そう考えると月に1回行っても全然問題ないよねっていうぐらいで、毎週行ってもいいよね。だって毎週行ったって、まあ、週5ね、あったとしてさ、それだって3,5,15で1万5000円でしょ。月間1万5000円の風俗遊びだったら全然普通だよね。正直俺も生活保護を受けたとしてね、お金もらっても3000円握りしめて、今日はね、俺がじいさんになった時だよね、もう年金も全然もらえないね、で生活保護を受けるしかないで、ね、今月はその支給日ですって、この日はそうですってね、あーお金ありがたやーってね、みんなの血税をねもらってね、ありがとうございますって、これで生きていきます、じゃあお金もらったからって、じゃあ1ヶ月に1回の、ね、贅沢だってさ、3000円握りしめて、くしゃくしゃの3000円握りしめてさ、でもう行きつけのニュークリスタルに行ってさ、指名なしでお願いしますじゃあみたいなさ、そんなんで、でシコシコとピュッっていうさ、これが、ね、生きがい、来月もお金をねもらったら行くね、その次の月もっていうね、それでね、それがあるからね、あの心折れないで生きていけるっていう、そういうのになるかもしれないからね。ただこれがよ、その生活保護もらって、じゃあね、支給日だから今日はじゃあソープに行くんじゃってね、それでソープに行ったんじゃバッシングですよ。だけどもね、いいじゃない、3000円で手こきしてもらうぐらいね、1ヶ月に1回の楽しみね、タバコもしません、お酒も飲みません、その代わり手こきだけは1回行かせてくださいとね、これだけが楽しみで生きてるんですとね、だったらじいさんいいよとね、手こき行ってきなとね、俺がじゃあ金出すから指名してきなね、そしたらさ、そういうね、やっぱ優しさあるじゃない。ちょっと他のやつもさ、じゃあじいさん、俺はね、こいつはね、1000円渡してくれたかもしんないけど、俺は金ないから、じゃあ、パンチラのね、無料チケット、プリントアウトしとくから、ね、じいさんこれ持ってきなっつって、ありがとうっつってね。で、みんなの気持ちを持ってさ、それで風俗に行くと。ね、手こきに行くという、そういう感じでね、俺もね、年を取っていきたいと、ね、思ってるんですけども、もう最悪な年の取り方なんだけどね。まあ、そんなんでね、お便りありがとうございます。あとは、お便りいただいてますラジオネーム草壁さん、プルさんこんばんはね、パルですね、プルじゃないんですよね、パルさんこんばんは、300回おめでとうございます。普通にすごいことだと思います。ギネスか何かに登録できるんじゃないですかね。次は500回目指して生きてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだな、300回、なんだかんだでね、まあ頑張ったのかな、頑張ったというか、まあ普通に喋りたいことがあるからね、喋ってるってところもありますけどね。でもまあ毎週休みがあればなんかね、まあ、せっかくラジオがあるからね、話すことをね、面白いこと話せないかなと思って、まあ休日を潰すというね、まあ、そんなのがね5年半続いてますからね。まあ本当だったらよ、ラジオ始める前の俺はもっと家から出ないからね、だからラジオがあるからなんか今週なんもねえなって、やべえなって なんかしなくちゃなっつって、じゃあ一回外出るかみたいになってるから。本当はよ、外なんて出たくないんだから、家の中から出たくないんだから。もうずーっとね、あのパソコンしてゲームして、でパズドラやって、でオナニーしてね、これのエンドレスで、これをなんか3週ぐらいして、であの風呂入って寝るっていうのが、まあ、基本的な休みのね取り方ですからね。でもね、やっぱりまあ逆にこのラジオのおかげで俺もね少しアクティブな人間になれてるってところがあるからね、逆に感謝したいということでね、これからもまあ500回目指して、500回ってあと何年だよって、ね、その頃にはね俺もちょっと幸せな家族をねちょっと迎え入れてね、ちょっと頑張っていればいいなと思うんだけどね。何年後？20回あ、じゃあ200回って結構だよね。3年ぐらいかかんのかな。やだな、そうしたらな、36とか7とかなってるからね。まあでも頑張って、まあ次はね、ちょっと一番近い目標として365回、そして400回、500回とね、まあちょっと刻んでいきたいと思いますからね。またこれからもね、ぜひ聞いていただけたらと思います。まあギネスの方はね、多分まあそのうち申請されるでしょうとね、いうことでね、300回でね、たったなんか個人でやっているね、よくわからないポッドキャストが300回でギネスみたいなね、まあ全然乗りますから、今度はギネスブック買ってね、一番最後のページにね自分でちょっと書いておきますからね。そしたら俺ギネス乗っちゃったっすね。まあ誰にも見せらんないんですけども、いやそんなんでね、あとお便りいただいてます。ラジオネーム、うどんこまるさん、3000回の、放送おめでとうございます。そろそろ iPhone が限界と思いますが、 iPhone6 は購入予定でしょうか、人柱のレポお願い、お待ちしておりますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、300回のはずがね、3000回って書いてあるよね。もう3000回もやったらもう 5年半で300回なのに、もう50年やんなくちゃ3000回いかないからね。俺50年ねえ、こっから50年みたいな考えると、まあでもすでに5年やってるから、あと45年って考えても30そろそろ4でね、あと45年、79みたいなね。ね、童貞ネットアットネットラジ本日3000回目の放送ですじゃんっていうね。そんなんで結局またオナニーの話してんだろうって。もう80手前なのに、こないだケーブルテレビでなんかエロいチャンネル登録しましてみたいな、そんなんなってるじゃん絶対さ。いや良くないよねってね。まあ3000回多分行く前にさすがにこのラジオ終わるとは思うんですけども、でも何回までやるんだろうね、その区切りっていうかさ。変な話、なんかない限りは多分やめるっていうことがないじゃない。多分こんだけ続けちゃってるから、やめるっていう選択肢がなかなか出てこないじゃない。で例えばだけどさ、俺も伊集院さんのラジオとか、まあ、TBS で放送し始めてから一応聞いてるから、約20年ぐらい聞いてんだよね。だから20年とかやるのかね、ラジオ。こんななんか結局ね、伊集院さんとかはいいよ、芸人さんとかはさ、公共の電波でさちゃんとオフィシャルとしてねやってるからさ、20年やってもあすごいとね、 TBS ラジオでさ、その深夜のラジオね、それをさ20年間ずっとね最前線でやってると、もう深夜ラジオの帝王って呼ばれてもね、もう全然問題ないですよ。それに比べて俺ね、俺が20年個人でポッドキャストをやったところで、何なんでしょうみたいなね、頑張ったね終了みたいになるじゃない。そう考えるとな、なんか俺ももう少しね、なんか次のステップというかね、考えないといけないなってところはありますけどもね。まあそんなんでね、ちょっとまあ次3000回に向けてね頑張っていきたいんですけども、でいただいてる内容がね、そろそろね、iPhone ね、ちょっと限界かなってところで、 iPhone6 は購入するんですかっていうね、ちょっとお便りいただきまして、あとねちょっと他にもねいただいてるのがあるんですけども、同じようにラジオネーム内藤北大西洋条約機構さん、iPhone6Apple Watch 出ましたね、パルさんは買いますかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。買うね、結果ね、iPhone 今4なんですけども、で今週はそのね Apple でそういう発表があったから、これにも食いついて、だ結局手こきともう Apple の発表ね、これでもう今週はなんか 全てが埋まってしまったかなって感じだったんだけども、まあ結果的に言うとまだ予約とかはしてないんだけどね、ちゃんと、まあ、今回ね変えようと、なんだかんだで4からもう4年経ってるからね、そろそろ限界には来ているかなという感じはするね。まあ全然使えるんだけどね、問題なくね、まあサクサク進むんだけど、まあ OS の方のアップデートとかもあって、ちょっと iPhone 4だと少しね、まあ処理がね遅くなってしまってる感じはね、ちょっと少し感じてる部分ありますから、まあ今回 iPhone 6しようと思うんだけど、これが難しいのよね。結局キャリアっていうの、携帯のキャリアでね、ドコモ、au、ソフトバンクありますし、で、あとは、SIM フリーっていうね、機械があってさ、まあ、特にそういうキャリアと契約しなくても、まあ、格安 SIM カードっていうのかな。そういうのが今、ちょっといくつか出てますから、そういうのと契約すれば、まあ、ちゃんと、ね、番号の方も引き継いで、で、ネットも電話もできるというサービスも最近はね、結構豊富になってますから、どっちにしようかなっていろいろ考えてたんだけども、迷ってんだよね。ドコモにね、乗り換えるか、今はソフトバンクなんですけども、ドコモに乗り換えるか、もしくは、アップルストアの方でね、SIM フリー端末っていう、まあ、のがあるんで、キャリアと契約しなくてもいいね、そういう iPhone6 の端末があるんで、それを買って、で、自分でちゃんとその、まあ、どっか他のね、どこだかわかんないような会社と契約をして、それで、利用していくか、どっちかなんだけども、難しい。ね、ここの判断がね、ちょっとね、まだついてなくって、どうしようかなってところで止まってるんだけど、ドコモだと、毎月ね、その、携帯の料金、ま、買おうと思ってるのは、iPhone 6。ね、今回6と6 Plus って出たんだけども、6の方は、ま、普通のサイズ。まあ、ちょっと大きくなってるんだけど、4.7 インチかな、画面が。で、プラス、iPhone 6 Plus だと 5.5 インチかな。なんで、かなりね、大きくなったんだよ、全体的に。ただ、プラスの方はちょっとでかすぎて、ポケット入んないから、まあ、普通に iPhone 6にするんだけど。で、色がスペースグレー。で、容量は、今、16ギガ使ってて、まあ、結構、パッツンパッツンではあるから、まあ、倍にはしたいなと、32にはしたいなと思ったんだけど、今回モデルが16ギガ、64ギガ、128ギガと。この3種類しかないから。そしたらまあ64にするしかないかなと思って。で、64ギガの iPhone 6だと、ドコモだと、その毎月の利用料金とかも含めると、だいたい毎月7500円かかるんだよね。高えなと思って。7500円ってさ、毎月だからね。年間で考えたらよって、ね、年間計算で、まあ、したらそれ高くなるんだけどさ。いや、高いよ。9万円でしょ？年間。で、この携帯っていうのが、この世に存在してなかった時はさ、この9万円っていう金額は出てないわけじゃない。そりゃさ、みんなお金ない、お金ないってなるよ。9万だもん、違うの。10年だったら90万だもん。それは高いよって、ね、思いますけどね。で、あとはその、SIM フリーの端末を買うっていうね、方法なんだけども、これでやれば、64GB のやつで、Apple Store で、端末が、まず 79,800 円で売ってんの。で、まあ、これを24で割って、で、さらに、その、格安 SIM カードを契約すると、通話もできてネットもできるやつで、1980円。で、まあ、ちょっとプラス、留守番電話サービスとか使うと300円とかかかって、で、まあ、これ両方足すと、毎月6000円で利用ができるのね。1500円違うんだよね。まあ、ドコモとかにすればよ、この通話し放題のプランに入りつつ、さらに、まあ、ドコモのメールが使えるよね。その、結局、そういう携帯会社と契約するメリットっていうのは、一番は、その携帯会社のメールが使えるってのは結構でかいのよね。そのなんかアットマークドコモ .ne.jp とかね、そういうのを使えるっていうのはでかくって、今さ、いろんなサービス受けるにしてもさ、結局そういう携帯会社のメールアドレス入れてくださいねとかさ、あったりするじゃない。だからそれがないと、だから今後受けられないね、サービスとか出てくる可能性があるから、 そこだけがね、ちょっとその格安 SIM カードとかに乗り換えるのはどうなのかなって思うところもあるんだけど、ただやっぱりそういうね、ちょっとうまく運用することで1500円変わってくるとなると、年間で18,000円で、2年契約だと考えても36,000円変わってくるんだよね。36,000円変わってくんのかというところなのでね、ちょっとね考えているんですよっていうねところで、あと周りでね、あんまりそういうSIMフリーのね、あの端末で格安SIMカードであんまりね携帯契約してる人もなかなかいないからね、あの周りで、俺の周りじゃいないからさ、そう考えるとねどうなのかなとか思ってるんですけども、まあそんなんで、まあ近いうちね、ちょっと買ったら報告したいと思いますけど、今ね結構品薄らしくてね、あのSIMフリー端末とかは、まあちょっと今月中か来月中かにはまあ変えようかなと思ってますから、まあ変えたらね、その辺はちょっとまたお話ししたいと思います。あとはラジオネームベルさん、パルさん、300回おめでとうございます。今までで一番インパクトあった放送は第30回のアナルにエネマグラを挿入しながらの放送です。20代のパルさんの勢いを感じる回ですね。自分はアップルストア銀座で、iPhone6 プラス 128GB、かっこ SIM フリーをネット予約しました。これで発売日に手に入るはず。しかしスマホ1台に 107,784円は高すぎというね、お答えいただきました。ありがとうございます。高いね、やっぱり iPhone6 プラスで 128GB になって一番高いプランだからね、そうな、その機種だからね、10万ってねえ、さっきの俺が買おうと思ってる機械だって 79,800円じゃない？まあ、これ税抜きですけど、それだってさ、今使ってるこのパソコン、こうやってネットでね、こうやってラジオでも配信できる、そういう、もう高スペックパソコンですよ。ちょっと最近は動画を見てると、なんかファンがね、すげえ落として、すごい熱を発してますけども、このパソコンももう3年使って、5万円しないぐらいだったんだよね。そう考えると、パソコンよりも高い端末、ね、3万円も高い端末を買うのみたいな。そんなこと考えますけども、まあなんともね、言えないところだよね。そのぐらい、でも携帯って身近なものだったりするからさ。で、結局3年、4年使うからね。そう考えたらってね。まあ、で、どんどんいいものできてるからさ。もっとね、この間の4をね、4年使えたんだったら、今回の6、まあ5年使えるでしょ、と、ね、思いますからね。まあそんなんで、まあ俺もね、ちょっとね、ちょっと買っていきたいなと思っております。あとは、ラジオネームが、どちらかな、いくつかいただいてますけど、ラジオネーム小山さん、こんばんは。ついに300回放送おめでとうございます。私は40回からリアルタイムで童貞ネットを欠かさず楽しませてもらっています。どうかこれからも 長きにわたりラジオを聞かせてください。今日はライブあったりラジオあったりで、ハードな一日になりましたね。明日は祝日だし3時間くらい大いに語ってくださいね、というお答えいただきました。ありがとうございます。すごいね、40回からリアルタイムでね、ずっと聞いていると。すごいね、もう5年近くね、4年ちょっとぐらいはもうリアルタイムでずっと聞いているというね、強者ですけどね。まあ本当に俺もね、もちろんこの時間はまあ予定入れないでちゃんとねラジオするようにしてますけど、そういう意味ではよ、ラジオネーム小山さんね、彼もあのちゃんと時間をね割いて、本来だったらよ、日曜日のこの時間、普通に友達と酒飲んでてもいい時間ちゃいい時間なんだよね。お前明日仕事あるんじゃねえのかよ、みたいな言われて、もういいんだよ仕事なんて、今日飲もうぜみたいなのがあるかもしれないのにね、そういう誘いがあったとしてもね、あ、ちょっと今日夜予定があるからってね、あいつ日曜日の夜なんかいつもね誘っても全然乗ってこねえなってね、なってるんじゃないかなって。このラジオ聞いてる人、そういう人多いと思いますね。すいませんね、いつもありがとうございます。まあそんなんでね、で一応ね、あの今日はライブありラジオありでハードな一日になりましたねってね、いただいたんですけども、あの今日私ね、昼間ね、ちょっと本当は仕事なの、いつもは日曜日仕事なんだけど有給取りましてね、でちょっととある場所行ってきたんですけども、まあ、先週も言いました、オードリーのオールナイトニッポンのね、ちょっとイベントに行ってきまして、オードリーのオールナイトニッポン、5周年記念史上最大のショーパブ祭りって行ってきて、 東京国際フォーラムね、行ってきたんですけども、いやー、まあ、これね、昼間に行ってたからね、ちょっとラジオ始まる前、ちょっと眠くなっちゃってね、やべえ、眠いと思ってね、まあ、ちょっと、それでね、キューピーコアゴールドね、アルファ、プラスアルファを飲んできたんですけど、で、まあ、行ってきてね、結果、面白かったよねっていうところでさ、で、まあ、こんなね、スペシャルウィークにさ、こんなにいっぱい話ね、することはあってもどうなのって思うかもしれないけども、ちょっとね、一応簡単に話をしておくと、まあ、俺もずっとラジオね、オードリー聞いてるんだよね。伊集院さんのラジオとオードリーのラジオ、まあ、大体この2つはまあ毎週聞いてるかなとね。ちょっと聞かなかった時期もありましたけども、まあ今はね普通に聞いてるんですけども、で、そのねオードリーのラジオも、まあ俺のねこの童貞ネットアットネットラジオまでは届かないにしても、まあ5年やってますよとねいうところですよ。でも今やオールナイトに日本で一番の聴取率をね稼いでいる、もうエースですよ。まあね、そんなオードリーさんなんですけども、だからね、やっぱしね、私もイベントがあると聞いたらね行きたくなっちゃうということで、今日ねちょっと行ってきまして、でこのラジオすごいよ。今回すごい、まあ高いのよチケット代は。ラジオのイベントとかでこれ5800円だからね、なかなかないと思うんだけど、ただね、やった会場がもうやっぱり広いわけよ。東京国際フォーラム。ここね、5000人ですよ。もうラジオね。たかがラジオ。ね。で、5000人も人が集まるのってね。もうソールドアウトですよ。で、5000人オードリーファン来てさ。で、やってたんだけども。まあ、よくね、ラジオとかで話出る、人たちとかね、そういう、ショーパブっていう、なんていうの、酒飲みながら、そのモノマネ芸人のね、やつをちょっと見たりとか、そのできるところがね、ショーパブってあるんですけど、まあ、そこにね、出ている人たちがちょっとね、もともとオードリーがショーパブで働いてたりとかしてね、まあ、そんな話があって、そこでね、働いてた時の話を聞いて、で、その出演者だったりとかする人が、ちょっと今回ね、来てくれたりとか。で、あとは、他にもアーティストとか、ね、まあ、オールナイトニッポンってさ、こういう芸人の人も喋るけど、アーティストとかもね、番組持ったりとかしてやってたりするから、そこで今回、有名なのかな、チェコノーリパブリック。ね。まあ、誰なんだかわかんないね。俺もずっとわからないんだけども、で今度、ドラゴンボール界のエンディングを歌うことになったらしくてね、俺もなんか、今日それで演奏してたんだけども、聞いたことある曲とかもあって、で、チェコノーリパブリックね。で、人がね、音楽演奏したりとかね。あとは、ミワちゃん。ね、ミワっていう女の子、知ってるかみんな。俺は、このオードリーのラジオ聞いてなかったら全然知らなかったんだけども、まあ、ミワちゃんっていうね、結構、女の子で、歌の上手い子がいてさ。で、結構、売れてるっていうね、話を聞くんですけども。で、そのね、二人が、今回ね、アーティストとしては来てさ。で、まあ、ミワちゃんが歌ってるところでね、若林さんがね、ラップでね、ちょっとね、入ってきたりとかね、して、まあ、楽しい。ね、で、あとは、なんだろうな、そういうショーパブの芸を見たりとか、あと、オードリーのそのラジオを振り返ったりとかね。で、あと、コント見たりとか、漫才見たりとかね。まあ、ちょっと知ってさ、結構、充実。したね、イベントでね、まあ、楽しかったんですけども、一応ね、行ったからにはね、記念が欲しいなと思って、物販コーナーでもね、ちょっと買いまして、今、ラジオしながらなんですけども、私、今、オードリーのね、5周年記念の T シャツ着てますね。これ3000円。なんかね、ただね、S サイズ買ったの。まあ、太ってるとはいえ、骨格がちっちゃいからね、S サイズでいいんだけど、ちょっと首周りがね、広いんだよね。だから、どうなんだろうとかって思いながら今来てますけども。あともう一つが、クリアファイル買ったのね。5周年記念のクリアファイルということで。で、これ、まあ、表と裏があるんだけど、表は、なんかその、オールネット日本5周年記念みたいに書いたんだけど、裏はね、このね、やっぱし、私、こうやってラジオやってますから、参考になる、ね、そういうちょっと情報があってさ、この裏面、Q シートっていうの。ラジオの進行表みたいなものが、プリントアウトされてるんだよね。まあ、ほぼね、オードリーの方は、皆さん、毎回同じような流れだからね、もう使ってないっぽいんだけどね、一応目の前には置いてあるらしくて。だから、あ、なるほど、Q シートってこんな感じになってんだと。オールナイトニッポンなんてさ、 本当に昔からあるさ、まあみんな知ってるようなラジオだからね。そう考えると、そういうところで使われてる Q シートって見る機会ないからさ、これ絶対欲しいなと思って。この2つ買ってさ。で、それで、まあ、存分に楽しませてもらってさ。ただ、女の子とか結構多かったんだよね。意外と、まあ、ああいう深夜ラジオなんてさ、男が聞いてることが多いじゃない？ただまあ、オードリー、男のね、そういうコンビだからさ、まあ女の子のファンがいたりとかもすると思うんだけど、行ったら結構若い女の子とかも多くてね、すごいなとか思って。で、まあ、だからといって、俺が今回座った席ね、2階の一番前の席だったんだけども、隣はね、やっぱし両隣男だったからね、その両隣の男の隣は女っていうね、最悪だなと思って。もしかしてね、女の子の隣だったらさ、なんか、あるかもしんないじゃん。みんながわーって笑った後で、ちょっとずれて、おかしかったりするときってあるじゃない？そういうときに、たまたまそのずれた笑いのところが、隣の女の子と何回もちょっと会って、あれ、この子と笑いのツボ、ね、タイミング一緒だって。ね、この後一緒にセックスしませんかってね。で、それで、喜んでってなるかもしれなかったのに、隣が男じゃね、やっぱりちょっとね、ちょっとケツにねぶち込まれてもさ困っちゃいますからね。まあそんなんでね、まあ、楽しんできたのでね、本当はスペシャルウィークね、こんなに話のネタが被らなければね、本当は1時間ぐらい喋ってもいいかなと思うレベルのね、そんな楽しいイベントだったんですけども、ただな、思うのがさ、本当にオードリーは5年やって5000人のね、そのお客さんを集客してさ、で無事大成功ですよ。まあ、本当に面白かったからね。なんだけどこの俺ね、もう5年やった時に何もないよ。本当5000人集まらないよ。ね、そう考えるとね、まあ、今後どうしていったらいいんだろうって、このラジオをね続けるのはいいけども、続けた先に何が待っているんだろうってね、何も待っていないっていうところもあるのでね、ちょっとね今後のまあラジオのね取り組み方考えていきたいなと思うんだけどさ、まあそんなんでまあ変わらずね多分やって10年20年経っちゃうような気がしますけども、まあそんなんでね、まあこうやってねラジオはねちょっと続けていきますからね、オードリーとねちょっとまあどっちが長くできるのかとね、そんな競争しながらねやっていきたいと思います。あとはラジオネームトムさん、オードリーのライブお疲れ様でした。僕はミワさんの可愛さにノックダウンされましたって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。このラジオネームトムさんね、前にオードリーのねライブ当たりましたってね、チケット買いましたってねいただいたんですけども、多分2階席の2列目っていう風にお便り、ね、いただいたと思うんだよね。俺ちょっといろいろ調べた、過去のねお便り調べたんですけど、だからもしかしたら俺の後ろに座ってた可能性があるっていうね、そんな感じなんです。一応俺言っとくともこれ、トムさんとのね、ちょっと、プライベートの話になっちゃうかもしれませんけど、俺、2階席、1列の33番だったんだよね。だからもしかしてこのラジオネームトムさん、2階席2列の33番とかだったら、目の前のあの男、俺ですって。ちょっと、頭すすけてたでしょ？俺です。みたいな、ね、感じだったんですけども。で、このアーティストのミワさんね、まあ、歌うまいし、可愛いし、ね、なんだけどもなんかすごいファンがいたよね。なんかねオードリーのラジオなんだけども、結局出演者としてそういうミワちゃんがね来たりとかってのあるから、多分オードリーファンじゃないけどもミワちゃんが出るから、ミワちゃんの音楽が聴けるからってことで、それでチケット買ったって人も少なからずいるんだなっていう感じを受けるぐらいの、なんかもうミワちゃんのライブ常連ですみたいな人が結構いて、声援とかもあってさ、多分そういうのってライブとかね、そのミワちゃんのライブじゃないと発しないようなそういう声援っていうのかな、そういうのあったりとかして、あ、そういうのもあるんだなーと思って、ただちょっと熱狂的すぎてちょっと引くわーと思ってさ、そういうのあったんだけどさ、でもねやっぱしまあ歌もうまいし可愛いしとね、いうことでね、まあとても良かったなということでね。まあ、そんなね、ちょっとオードリーの、まあ、今度なんか DVD が出るらしいな。ブルーレイ DVD。11月8日とかにね、このイベントの模様がね、ちょっと発売されるということなんでね、もしちょっとオードリーファンだったりとか、今回行けなかったね、人とかいたらね、そういうのもありますからね、まあ、買ってみてはいかがかなというところでございます。あとは、ラジオネーム、 どこかな、ラジオネーム天正さん、パルさん、いいこと考えました。パルさんは童貞の神様なので、宗教みたいなのを作れば彼女もできるかもしれないし、明るい未来が待ってますよってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、童貞の神様ね、かっこ童貞とは言っていないっていうやつなんですけども、まあ、そうだね、宗教を作ってね、童貞教を作ってさ、そしたらみんな入ってくれて、で女の子も入ってくれて、そしたらね、やっぱし俺も教祖様だからさ、で悪いものをねお祓いするんじゃんってね、でお祓いの棒の代わりにチンコを握ってね、でピンピンピンピンさせてね、それでねドピューみたいなところがあるかもしれないですし、まあね、宗教で女をはべらすなんていうね、ちょっとどこぞのね、なんかやばいアニメとかね、漫画な感じがしちゃいますけども、まあそんなね、まあでもそうなんでも向いてはいないけども、宗教に入るんだったら宗教を始めるっていう、その作るっていうのの方がまあいい気はするよね。なんか自分の考えとかも人に伝えたいみたいなあるじゃない。だそう考えるとね、宗教向いてるかもしれないね。宗教法人作ろうかね、今の仕事を辞めて何するのって言われて、うん、宗教法人作ろうかなと思ってですね、でそんなんでちょっとね彼女ができるかもね知れないですけど、まあ、宗教法人作らないからね、まあ、彼女できないんですけどもっていうね、本当に彼女ができる気がね本当しないんだよね。今日も家帰ってくるね、その道で彼女なんてもう本当できないよなーと思って落ち込みながら、この300回の放送を、ね、迎えましたからね、まあ、そのぐらいちょっとねちょっとダメなんですけども、まあ、この手こき行った時にね、しごがれながらさ、ちょっと俺の彼女にならないって言ってみるっていうね、今度そのなんか緊張ね、早漏とかね、そんなコメント、そのキーワードじゃなくてさ、彼女にならないっていうね、そういうキーワードを持ってってもねいいのかなと思いますけど、多分そうしたらな、この素晴らしいお店出禁になっちゃう可能性ありますからね、まあ、気をつけたいというところですな。じゃああとはね、お便りいただいてます。ラジオネーム結構多いなね、そこまでね、ちょっと時間も押してますからね、ちょっと今日はまあちょっと300回記念放送絡みのね、ちょっとお話だけちょっとこれから読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム825番さん、300回おめでとうございます。初風俗お疲れ様でした。手こきだけって安物買いの銭失いみたいな、みたいでなんだかもったいないと思いました。20代の時店舗型のヘルスに、入り浸っていました。ハズレも引きましたが、いろいろできるので楽しかったですよ。粘膜と粘膜のって確かに、病気は怖いですが、気にしすぎると何も楽しめませんよ。次はソープへゴーという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやソープ無理っしょね。いやまあ、そんな手こき、安物買いの銭失いっていうね感じがあるっていう話 だけどもさ、これは結局ただおっぱいパブに関してはそういう風に思われてもしょうがないなっていうところはあるの。結局はなんか俺は全然ね、おっぱぶでもいいの、ただおっぱいが揉めれば全然いいんだけど、それって結局生殺しじゃないですかね、何もね射精もできないしいうのがあれば、だったら全然ね、手こき風俗っていうのは値段も安いけど射精もできると、オプションつければおっぱいも揉めるって、いやこれ以上はそんな必要ないよな。でそれ以上が欲しかったら彼女を作ってセックスをするっていうので俺はいいかなというのもあるし、なんかやっぱり思うのはよ、いやセックスしたいセックスしたいと思うよ、だけどただセックスできればいいわけじゃなくて、やっぱりその信頼感っていうのね、ちょっとそういうなんか落ち着かない、結局知らない人と人の前でチンコ出してるのが落ち着かない、だからちゃんと知ってる人の前でチンコを出したいわけよね、落ち着いてセックスがしたいわけよ。そうするとお店じゃなくてね、だから俺みたいなやつはさ、やっぱりそういうの難しいと思う。だから本当に彼女を作ったりとかして、でなんか信頼感のあるセックスをねしたいなというのをちょっと今回気づけたなってところもあるね。なのでやっぱり楽しめない、なんかねそわそわしちゃうね、そわそわしながら射精とかってあんまり楽しくないっていうのあるから、やっぱりなんか落ち着かないよね。おっぱもそうだけど、落ち着いておっぱい揉めないじゃん、なんか あ、いいのかなって、おっぱい揉んでもいいのかなとかね、なんか乳首触ってもいいのかなみたいな、なんか前の人とかも今日、例えば俺来る前に3時間ぐらい出勤してるとして、ずっと乳首他の人にいじられてるとしたらもう乳首痛いんだろうな、どうしようかな、触っていいのかなみたいな、なるじゃん。そういうの困るからさ、もうちょっとね、安心感になるというか、そういう性行為をしていきたい部分があるから、やっぱりまあ今の時点ではね、マックス手こきかなとね。だから今後手こきをね、何回か行って、さらにそこでね、ポイントを貯めてって、それでレベルアップすれば、で今後のね、次の風俗展開第400回目にはね、もしかしたらね、ヘルスとかソープとかね、あるかもしれませんからね。まあそれも、まあこれからもちょっと聞いていただけたらね、お話ししていくこともあるかもしれないからね、まあこれからもね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあそんなんで、あとはいただいているお便りで、ラジオネーム、リオタさん、パルさんこんばんは、僕もロードバイクが好きで乗っているのですが、パルさんはどこのメーカーですか、よかったら教えてください。あと300回放送おめでとうございます、これからも楽しみにしていますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、ほんとね、300回放送ね、ありがとうございます、ね、もう皆さんのね、こうやって支えがあって、ね、誰も聞いてなかったらさすがに300回続かないからさ、続ける気力もさすがに俺そんなにメンタル強くないからね、まあ聞いてくれてこうやってお便りいただけるからね、まあ聞いてくれてる人いるんだなっていうことでね、続けていける部分がありますからね、本当にありがたいなってところなんですけども、で自転車のね、話なんですけども、ロードバイク好きで乗っているんですが、パルさんはどこのメーカー乗ってますかってね、ところで、私今年の4月に買ったね、このチャリですけども、フェルト社のね、フェルトの F5 っていうね、シリーズを買いましてね、2014年型なのかなを買いましたから、まあだいたい20万円ぐらいですかね、頑張っちゃったね。で本当に先週はね、しっかり乗ってウエイト落としてね、こうやって手こき以上にね、ちょっと見にくい体見せられないからということでね、もうずっと乗ってましたけどもね、まあなかなかね、ちょっと体重落ちないんだけどもね、まあこれからまだね、ちょっとそろそろ寒くなってくるかなと思うけども、そんなに冬に入るまではね、まあ天候が良ければちょっと夜な夜なね、走りたいなとちょっと思っている部分ありますからね、まあそれで、まあそのうち今度ね、あるかな、エンデューロなんかそういうサーキット場とかでね、大会とかね、チャリンコの大会ありますから、そういうのやってみたりするのも面白いかなとちょっと思っておりますのでね、もしやったら、ご報告したいと思います。あとはラジオネームトリンドルさん、5月から入院していたトリンドルですが、金曜日に退院しました。足に少し不自由が残っていて、今は実家で暮らしています。生では聞けませんが、30回放送を楽しみにしていますという、ね、お答えいただきました。ありがとうございますね。トリンドルさんはね、最近ラジオ聞いてくれてる方だったらわかるかと思うんですけども、まあ、トリンドルさん結構高いところからね、ちょっと落ちてしまって、ね、骨折しまくったね、そんな方なんですけども、ようやくね、退院して、で、まあちょっとね、少し不自由はあるけども、まあ実家の方で暮らしているということなんでね、まあちょっとこの300回のラジオね、聞く頃にはね、また少しね、ちょっと体調というかね、まあ、体の調子良くなってるといいなということでね、まあこれからもね、まあちょっとリハビリとかあるのかな、まあリハビリしながらこのラジオ聞きながらみたいな感じで、まあリハビリがね、終わるまでこのラジオが終わるってことはないと思いますから、まあちょっと痛かったりとか、やっぱしリハビリって辛いっていう話じゃない。俺もあんまり怪我とかしたことないからわかんないけど、まあやっぱしね、辛い時あると思うからさ、まあこのラジオ聞きながらね、まあちょっと気を紛らわしながらちょっとね、やっていってね、リハビリとか、ね、していただけたらなと思いますからね、ちょっと頑張ってね、まあお互いやっていきましょうってところですね。あとは、じゃこれ最後かな。ラジオネームパル研究所さん、パル内藤さんこんばんは。毎週楽しく拝聴しております。まるで別の人生を覗き見している感覚で本当に面白いです。さてパルさん、風俗に行ったんですね。どうでした？私は、よくヘルスに行きますよ。私の住んでいる名古屋は本当に風俗店が多いですよ。特に私のひいきにしているヘルス店はローションプレイ最高。先週3ヶ月ぶりに行ってきました。まずお目当てのこの予約、ワクワクしながら事前にパイゲ抜き、 チンゲもバリカンで狩る。最低限の身だしなみは、必要ですよ。そして当日お目当てのことイチャイチャプレイ。私の鍛え上げられた筋肉を触りながらめっちゃ興奮すると言われる。ローションプレイはパルさん癖になりますよ。ローションまみれのビッチの体はテカテカ光り、本当にエロいです。また私の一物もテカテカになり、それを乳や股でローションの糸を引きながら持って遊ぶビッチ。おかげで一物はパンパンに膨れ上がり、カッチカチだね、大丈夫と言われ、さらに興奮。これ何を読んでるんでしょうかね。ローションとベッドプレイができるけど、結局70分ローションプレイを堪能。あえなく口の中に大量発射しました。ちなみに女の子は、磯山遥かに似ていますよ。粘膜の絡みが怖い。全然大丈夫ですよ。私は20歳から風俗に行っているけど、全く性病にかかったことはありませんよ。私はサラリーマン、妻子持ち、既婚子持ちです。限られた小遣いをやりくりして3ヶ月に1回風俗に行くことでリフレッシュをしています。パルさんもっと、エロを楽しみましょう。最近の風俗場は本当に可愛いですよ。ではまた風俗ネタ楽しみにしています。月に1回は風俗レポートをしてほしいですね、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。もう濃密なね、風俗体験レポね。まあ俺の風俗体験レポなんて本当にね、チンゲが生えたぐらいの、ね、レベルですけどもね、こっちはもうボーボーな感じしますけどね。まあボーボーだったとしても、ね、風俗行く前にはちゃんとね、バリカンで狩るって話ですけどもね。まあ、難しい。ね、みんなは、こんだけ風俗に行っても病気にならないって言うけども、なるときはなるんだからっていうね、そこのリスクがね、ほんと怖いんだよね。ダメだ、ビビっちゃうんだよ。ね、だからこれを逆に、突破できちゃうとちょっと人生気が楽になるかもね。なんかいらぬところで心配してるところは多分あると思うんだよね、少なからず。だからそれによってね、例えば仕事だったりとかでもなんかやっぱスピードが遅いとかねっていうのも、やっぱり慎重になりすぎる部分、確認しまくる部分があるから、まあ、仕事が遅かったりとかするから、そういうのがやっぱ心配になっちゃうからさ、それがなくなると少しでもそういうのをね、なんか気にしないで済むような人生になると、まあ、生きやすくなってくるのかなと思うんだけどね。ただ、この一回、ね、その、不安を取り除くための風俗なのに、そこでね、ちょっと病気をもらってきてしまうっていう可能性があるからね。俺の場合は特に。ね、もう皆さんは平気ですよ。本来、人間の運とかね、そういう部分考えて、皆さんは平気だと思うんだけど、俺は、ね、ちょっと一般の人よりもかなり運が低いタイプの人間だからね。そして悪いものを引っ張ってきちゃうタイプだからね。なんか怖いんだよなーと思って。ただ、ね、こうやって楽しくね、風俗行くことによってさ、ちょっとなんか気持ちのリセットっていうかさ、リフレッシュをするっていうところを聞くとね、なんかいいなーと思うんだけどさ。で、お気に入りの子とかができればね、そりゃなんか変なし顔なじみになるわけだからさ、緊張しなくて。ね、ある程度の信頼感あってそういう行為できるから楽しいのかもしれないよね。まあ何年後でしょうか、ね、10年後ぐらいにね、もしかしたらそういう、ね、ことをしてるかもしれないね。でもデコキン風俗行ったってことは少し一歩成長だからね。もしかしたらね、今までだったらこういうヘルスとかね、風俗行くことはなかったかもしれないけど、今回こういうの行ったことによってまあちょっと一歩ね、進んだところもあるからね、近づいていってるのかなって、ね、そういうところもありますね。じゃあそんなんで今日はもうお別れのコーナーとかなくね、まあ、このまま終わっていきますけどもね、もう言ったら2時間近くやってますからね、何をやってるんでしょうかね。まあそんなんで、まあ第300回放送ということで、そうだな、まあ正直まあこうやって大きなね企画をしましたけども、うん、特別なやっぱしスペシャルウィークっていつもの放送とやっぱちょっと違うよね。基本的にはいつもの放送の感じの方がなんか、あ、いいなとね、あ、なんかラジオやってる感じするなってなるんだけど、このスペシャルウィークだとさ、結局メインの話1個でずっと喋ってるからさ、なんかラジオっていう感じじゃないんだよねとは思うんだけども、まあまあこういうね、まあ、10回に1回、今回に関しては100回に1回だからね、まあ、そういう回もあっていいでしょうということでね、ちょっと今日は手こき風俗レポをさせていただきましたね。で、あとね、まあ、今日ちょっと喋りたかったことを、あと二つだけパパッと喋ると、 今日帰りにウルトラストリートファイター4ね、プレイステーション3版買ってきましたね。まあ、このラジオ終わったらちょっとやっていこうかなと思っておりますね。まだアーケードスティック持ってないからね、まあちょっと久しぶりに普通のコントローラーねでやってみるんですけどもね、まあできるのかどうかというところ、まあもしやってるよって人いたらね、なんかフレンド登録とかねしたらね、ちょっとパルナイトをね、あの天才ラジオね、ネットラジオパーソナリティパルナイトとね、あのウルトラストリートファイター4で対戦できるみたいな、そういうのあるかもしれませんからね。まあボッコボコにされて終わるんですけどもね、まあそんなあったりとか、あとは FX ね、久しぶりに聞いたでしょ、 FX 最近やってんだよまたね。でもうコツコツ1000円とか2000円とかね、コツコツ刻んでね、あのプラスになっていったんですけども、あの今週ですね、なんだろうね、 6年ぶりにね、あの元々はドル円ってあるんだけどさ、その、まあ、通貨的なね、ドルと円のね、あのそういう通貨があって、ドル円っていうのが元々103円とかそんなもんだったんだけど、気づけばもう6年ぶりに107円っていうねところに行ってまして、私 FX 今マイナス8万円になっております。ロスカットを久しぶりになるかもしれないというねところで、またね、まあ、タイミング的には来週、ラジオの始めがね、ロスカットって知ってますかっていうね、なんか聞いたことある流れだなっていうねのがあるかもしれないので、まあ、お楽しみにということで、8万円ってっていうね、 iPhone の SIM フリーの機械が79,800円、買えましたねっていうねところなんだけどさ、まあまあそんなんでね、まあそんな FX の話とか、あと iPhone の話とかはね、ちょっと来週していきたいと思いますからね、また聞いていただけたら嬉しいかなと思います。まあ結構お便りいただいていたんですけど、読めてないのもありますから、これはちょっと来週ね、読んでいきたいと思いますんでね、まあその辺で今日もね、まあちょっと2時間近くちょっとお話ししてしまいましたけど、まあスペシャルウィークということでね、まあ来週からはね、もうちょっとね、あの、コンパクトにね、1時間いないぐらいで終わる感じでやっていきたいと思います。で、来週が9月の、いつですか、21日なのかな、9月21日って、早いね。もうあと1ヶ月で宅建の試験というね、ちょっとビビってるんですけどもね、全然勉強が進まないね、こんなね、風俗行ったりとか、ね、オードリーのイベント行ったりとかね、で、ウルトラストリートファイター4買っちゃったりとかね、もうこんな、ね、まあいいんですよ、もうね、やるときはやればいいんでしょう、ということでね、まあ、やってないんですけども、まあそんなんで、また来週もね、引き続き、次はもう301回ということでね、また次のね、ちょっと、伝説を作るため、レジェンドになるためにね、私、またこれからもね、毎週頑張っていきたいと思いますからね、来週も聞いていただけたらと思います。それではね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。